本日のエピソードは構造主義についてお話ししていきます。構造主義、なかなか堅苦しいというかね、アカデミックな感じがしますよね。お便りをいただいております。ペペロンチーノさんから、お便りいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。構造主義について、番組で取り上げていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします、といったお便りでございます。過去のエピソードでも構造主義について取り上げたことは多分何度もあって、じゃんけんと構造主義というエピソードを昔撮ったことがあって、でこれはノートの記事にもしたものがあります。そちらもぜひ読んだり聞いたりしていただけたらと思いますが、何はともあれ、今日のエピソードのテーマは構造主義です。 BGM です。始まりました滋賀十五の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。眠り京志郎です。番組宛てにもう一つ、ギフトいただいております。ようさんからラジオトーク宛にギフトいただきました。ありがとうございます。この番組ではお便りや質問とか感想とか、そういったものをフォームで受け付けております。概要欄にリンクがありますので、そちらからお気軽にお送りください。でそんな中、今回は構造主義についてね、リクエストがございましたので話していこうと思います。構造主義っていうのは言語学とすごく、深い関わりがあるというか、言語学から構造主義は始まったと言っていいんですよね。構造主義、そして現代の言語学はソシュールという学者によってその歴史が始まりました。ソシュールという人物の名前は、言語学をやったことがある、学んだことがある人であれば、避けては通れないというかね、聞いたことがある、そんな人も多いと思います。実際この番組でも、何回も取り上げていますね。ソシュール以前とソシュール以後で言語学というものは随分変わりました。ソシュール以前にも言語学というか、言語を対象した学問というものは存在していました。時代としてはだいたい1900年ぐらいをね、境にして19世紀以前か20世紀以降かで、ある意味ソシュールを基準として、言語学がガラッと変わったんですね。でそのソシュール以前の言語学、つまり19世紀以前の言語学は、すなわち歴史言語学というか比較言語学であって、ヨーロッパの言語の共通の言語、祖語を、探求する、遡るっていうのが盛んな時代がありました。19世紀っていうのは、そういった時代だったんですね。でソシュール自身もこの歴史言語学において非常に重要な発見をしています。なので、ソシュール以前の言語学は、全くダメっていうわけではなくて、ものの見方が変わったっていうような感じなんですよね。で、その新しいものの見方っていうのが構造主義ということです。で、構造主義の話に入る前に、ソシュール以前の言語学についてもうちょっと深掘りしておくと、今言ったようにね、歴史言語学っていうのが盛んだったのと、あるいは文献学っていうのも、言語学の一部みたいなところがありました。ヨーロッパであれば古い文章とか書籍っていうのがあるので、それを研究する、内容も含めて研究するっていうのが文献学です。こういった19世紀以前の言語学、歴史言語学であったり文献学っていうのは、外在的言語学と言われることもあります。外在的、要は外にあるということですね。外在的があるんだったら内在的があるのか、まさにその通りで、ソシュールが始めた言語学は内在的言語学なんですね。 この外在的とか内在的とか一体どういうことか。まあソシュールはね、ヨーロッパの人なので、チェスの例がよく出てくるんですよね。まあ言語っていうのをチェスになぞらえて、ある意味新しい言語学っていうのを提唱していったわけです。まあチェスじゃなくても別に将棋でもいいんですけど、その外在的っていうのはどういうことかというと、チェスの例えで言えば、そのチェスの駒がどういった見た目をしているか、どういった形をしているかとか、あるいはどういった素材でできているかっていうのが、まあ外在的ということなんですね。で、さっき言った文献学っていうのがやってるのは、まさにそういったことなんですね。まあ文献学といっても、その中身っていうのは様々だと思うんですけど、そのテキストの物質的な側面、どういった物質で、書かれているのか、まあインクのその成分であったりとか、あるいは羊皮紙を使っているのか、パピルス使ってるのかとか、まあこういった研究は文献学というよりは書史学といった方が正確かもしれませんが、まあいずれにせよこういったものは外在的な言語学です。それに対して20世紀以降のソシュール以降の言語学は内在的な言語学で、まあチェスの例で例えれば、まあ簡単に言えばチェスのルールであったり手順であったり、そういったものを研究する、そういった学問です。チェスというゲームにおいて、チェスの駒の素材とか、あるいは形状っていうのは、そんなに本質的ではありません。というか、全く本質とは関わっていないと言ってもいいぐらいです。例えば、チェスをやろうと思って、駒を並べていった時に、ナイトの駒が一つ足りない。困った。とりあえず、この牛乳瓶の蓋をナイトの代わりにしよう。でも、構わないんですよね。ゲームは全然することができます。そのチェスの駒が、まあ、木であったり、まあ、象牙とかでも作られるのかちょっとわかんないですけど、その素材が何であろうと、チェスの本質には関わってこないんですよね。あるいは形っていうのもどうでもよくって、牛乳瓶の蓋みたいに、ああいう平面的なものであっても、チェスというゲームは問題なく行うことができます。チェスというゲームにおいて重要なことは、それぞれの駒が互いに区別できる、違っているということです。そしてこのチェスと同じように言語も他と違っている、区別できるということが、まあ本質的だというのがソシュールの言語学、まあ、さらに言うと構造主義的なものの見方なんですね。
シガ十五のツボ。
個々の要素、それぞれの要素を個別に研究するんではなくって、他の要素との関係の中で相対的に研究するっていうのが構造主義的なものの見方です。言語っていうのはそういったものの見方、相対的なものの見方っていうのがしっくりくるんですね。ですので、構造主義を論じるときに価値という言い方をすることがあります。つまり相対的な関係の中で、まあ、まさに価値というのは決まるからですね。例えば日本語ではイとエという母音は別の母音です。まあ、なぜならイキというのとエキというのは別個の単語だからですね。意味が変わるのでイとエというのは別個の音です。しかしこの母音イとエというのは絶対的に存在しているというよりはやはり相対的なもので、イっていうのはエではない母音だし、エっていうのはイではない母音です。日本語のイという母音は、日本語の母音の体系、 まあ、5つ母音があるわけですけど、その体系の中で相対的に決められるものです。で、ここで相対的って言っているのは否定的と言ってもいいかもしれません。いいっていうのはえでもあでもおでもうでもない、そういったものをいと言っている。あいうえおっていうのは残りのメンバーではない、そういうふうに否定的に定義されるものであると、まあ、極端な言い方するとそういうことができると思います。まあ、それが構造主義的な考え方なんですね。まあ、今日の話はなかなか分かりづらかったと思いますので、ぜひ関連エピソードと、あるいは関連ノートの方もね、ぜひ聞いたり読んだりしてみてください。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はよろしくお願いいたします。お相手は7月15でした。
またねー。